カソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
ものすごくコンパクトに綺麗にまとめていただきましたけどやっぱりそれは本当にね、山あり谷あり本当大変だったと思うんですけど、やっぱり一番病院から介護に来た時に、皆さんね、それぞれいい介護したいという思いで一生懸命やってはると思うんですけど、その辺でちょっとやっぱ衝撃を受けたことってあります、
はい、私やっぱり命を守るっていう看護、これが看護と思ってきたんで、はい、新しい施設に移った時に一人の女性が意識消失発作で倒れられたんですよ、はい、私はまだそこ看護師のなんか命を助けないとみたいなすごい使命感に駆られて、はい、でバーッとこうストレッチャー持ってきて、あれしてこれしてってこう、まあ介護士さんたちにこうね、はい、指示を出してわーっと点滴のルートを取ったりしてわーやって、はい、ふとあーなんとか行けたと思って救急車で迎えに来てもらって、搬送する時にパッとこう客観的に周りを見たら、介護士さんたちが不安そうに、はい、えなんなんっていう顔して私を見てたんですよ、はいはいはい、だってその時に、うん、え私なんか違うことやってんちゃうかってなって、はいはい、私ここで求められてる看護ってこれじゃないかもって思って、私はここでどんな看護やったらいいやろうってすごい思うようになったんですよ。
介護士さんはどの辺でポカンとしてたんですかね。
もうほんまにあの私が利用者さんの、はい、倒れた利用者さんが大丈夫って言ってる、まあ、1メーター2メーター離れたとこでぼーっとこうみんなが私を取り囲んでギャラリーのようになってましたよね。なんか、はいはいはい、私たちどうするんですかみたいな感じですごい不安そうな顔で立ってたのがね、はい、印象的でした。でその時に、はい、あ医療の現場でいた時の価値観で、はい、このままをここでやったら、はい、多分この人たち幸せにできないんじゃないかって思ったんですよね。で本当に私が看護師としてこの福祉事業でやるべきことって何なんだろうっていうことを常に現場に立ちながら考えた日々だったんですよね。でやっぱりそこで行き着いたのは、はい、命を救うというのはやっぱり医療の現場であって、はい、やっぱ福祉事業所で看護師さんって、はい、やっぱりその人の人生、はい、まあ、残りどれだけかわからないし、うん、一日一日この人の人生がどうやったら豊かに、病気を持ちながらもどうやったらこの人らしく生きれるのかっていうことと、はい、まあ、高齢者になって失ってきたもの、はい、例えばそれは尊厳だったりするかもしれないし、うん、役割だったりするかもしれないですけども、はいはい、そこをどこまであなたが必要な人なんですと、うん、あなたがいないと私たちはいないんですよっていうことをどこまでお伝えできるのかっていう、うん、まあ、本当に私たち今現場では心を起こしましょうと言ってるんですけども、うん、その人自身がまあどこまで自分の心から生きるという喜びに立ち返っていただけるのか、うん、でそれをしないとどんだけスペシャルな先生が来てもどんだけスペシャルな介護をしても、うん、どんな良い薬に出会ってもその人自身が元気になるってことは不可能ではないけれども、うん、完全に起き上がっていくって難しいんじゃないかなと思って、うん、まあ、そこを福祉の現場では私の看護官として落としていこうっていうところで、はいはい、まあ、今は常にどこに行っても心を起こすっていうことをメッセージでやってます。
それはもうブレずに、
そうですね、もうそこの思いだけはずっと今も引き継いでやってますね。
制服の話とかね、うん、僕結構本読んでて面白かったんですけど、うんうん、着てる服によって違うみたいな話
そうですよあの初めてね、はい、施設に行った時、私白衣でね、はい、あの施設に行ったんですよ、はいはい、そしたらね、はい、利用者さんが私に向かって、はい、あ、先生先生って言って手合わせてくれるんですよ、はい、ありがとう先生って言って手合わせてくれるんですけど、はい、介護士さんに向かって声かける時はちょっとみたいな、 あんたこれやってみたいな、何回も呼んでるやんって言って、はい、すごいなんかね、あのお手伝いさんを呼んでるのか、もう自分
の方はそういう感覚なんですよね。
なんか自分の私物の人みたいに子供にでも命令するみたいな感じだったんですよ、はいはい、なんでこんなこと起こってんのやろうと思って、私も一回介護士さんの気持ちを味わおうと思って白衣を脱いだんですよね、はいはいはい、そして初めて白衣を脱いでジャージで立ったら、なんて言われたかっていうと、ちょっとあんたって言われたんですよ私ですかっていう、あ、昨日は先生やったけど、はい、今日はあんたって呼ばれるんですねみたいな感じで、はいはいはい、これやってって言ってるやん んって言ってすごい怒られて、はい、申し訳ございません今すぐやりますって言ってあ、まあ、なんかそんな環境の中でいろいろ感じたことはやっぱりそれぞれの役割ってあって、はい、着るものとか立ち振る舞いとか違うと思うんですけども、はいはいはい、それによって相手も変わるんやなって、うん、あーねーそうなんですよね。
いかんことやけど現実はそうなんです
ね。そうやなってほんまに思いましたよね、はい、なんでやっぱ白衣脱いでみて初めて相手の役割に立ってみて気づいたことはすごくいっぱいあって、そこから先介護士さんたちってどんな勉強してきて今ここにいるんかなとかいろんなこと知りたくなったんですよね。介護士さんのことを介護の勉強もして、うん、今年は介護福祉士さんの資格も合格しました。
すごい
すごいですね。
介護福祉士さんの勉強をちょっとしてみたいと思って、はいはいはい、今年は介護福祉士の試験にチャレンジして、あの無事に合格して、あのスタッフにも胸張れたんですけど、これ落ちたらどうしようかと思って、ドキドキでした。ドキドキでした。ドキドキだったんだけど、まあ、みんなであの合格発表をモニターで見て、あるかなっつって見てあって、やったー言ってみんなで喜んだんですけどね。そうなんですよ。
挑戦するとこがすごいですよ ね
相手の役割ってやっぱりあって、はい、まあ、それぞれ役割仕事の中でも、はい、まあ、それはリーダーも一般の職員もそうです、はい、みんなそれぞれ役割が違って、はい、まあ、存在してるから相手の役割知るって、はい、まあ、すごい大切で、はい、その役割知ったら、うん、正しさのぶつかり合いがないのかなって思って、はい、やっぱりその正しさのぶつかり合いが人間関係にすごく影響を及ぼしてるんちゃうかなって思って、はい、その役割を知っていくってことを、まあ、大切に自分自身もしてるんですけどね。
まあ、ちょっとそういったことも含めてなんですけど、うん、ここの、あの看護介護、うん、在宅とか大下さん全部経験されてるんでね、うん、特に病院も経験されてるので、うん、まあ、その辺で本とかでこう問題提起されたことっていうのは、うん、僕は割と刺さったんです、うん、ちょっとフランスのことも含めて、うん、まあ、例えばここカエルが施設最先端行ってるとこへ診療情報がファックスで送られてくるみたいな、
うん、今もですよ
多分そういう世界
だ。ファックスが止まったら命物でもうほんまにあの偉いことです。ファックスが使えないと
連携とかも含めて、うん、なんか病院ではすごくね、うん、当たり前のようにできてた連携がやっぱり在宅だとできへんとか、うん、なんかその辺でなんか感じたあったら教えていただきたいですけど、
う
ん、
はい、ありがとうございます、はい、なんかまあ弊社の施設の中でもやっぱり先ほど言ったみたいに連携って介護士さんと看護師さんの連携ってまあすごい難しいところあるんですけども、はい、まあ、本当に今ノートとかファックスとかまだそんななんかところでまあやり取りするのがまあ介護の事業所の現場ですよね。まあそれがなんか訪問介護とか訪問看護であの焦点当ててみてもその人本来やるべき役割以外のことをたくさんしてるって感じて、例えば訪問看護で行くと、はいはい、この人に点滴の指示が出ましたってなると、はい、点滴を取りに行く人じゃ誰ですかっていうとこれ看護師さんなんですよね。
看護師さん、
はい、看護師さんが指示の出たクリニックさんに行って点滴を受けて、はい、在庫定数確認して、うん、でそれを持って、はい、で利用者さんのところに行ってまた点滴をするみたいなこの往復の手間とか、はい、もうこの往復の手間あったら一件訪問に行けるんで、
あそれぐらいかかっちゃうんです ね
往復やっぱりいる場所、はい、訪問に行ってる場所によっても違うと思うんですけども、はい、そういうテーマがあったり私なんかは一緒に訪問介護士さんと現場で一緒になることもあるんですけども、はい、見ていると訪問介護士さんこんにちはって入ってくると汗だくになって夏なんか本人さんとかに行ってこんにちはお母さんみたいな、はい、今日は何がいるんですかみたいなこれとこれとこれ、はい、あこれとこれ買ってきたいんですねわかりましたって言ってもうそのままと出て行って汗だくのまま自転車越えて行きはるんやと思うんですけど、行ってでまたお買い物終わったら帰ってきてお母さん買ってきたよって言って言ったものを買ってきたらお母さんがいや私これと違うねこっちやったねみたいなことから始まって、はいはい、だってお母さんこう言ったんやみたいな時間が流れてもう今日はいけない無理ってなって、はい、ご飯晩ご飯の支度してで熱々のご飯にサランラップを巻いてでお薬置いてお母さんここに晩ご飯置いたから後で食べてねみたいなじゃあみたいなもう時間来たから帰るみたいな感じで帰っていっちゃうで私がえ私どうしたらいいですかみたいなご飯お母さんご飯食べますかってお母さん まないでこうセットして食べてもらうみたいなことが起こったりするんですけど、でも本来あの介護士さんね、私もたくさんの介護士さん面接させていただいて、介護士さんの幸せなんですかっていうことを問うたら、大体の人が利用者さんからありがとうと言われることがやりがいですっていう人が多いんですけどね。もちろんお買い物に行くってことも利用者さんのできないことを補うっていうのは非常に大事なんですけどね。でも本来私たち介護って何をまあ提供したいのか、まあ、相手って何望んでるのかっていうと、おそらくまあ温かいご飯を食べながら、たわいもない会話を楽しみたかったり、まあ、お洗濯たともなりなんなりしてる間に人の影がいる中でご飯、一人ぼっちじゃなくてご飯を食べたかったり、
孤食ですよね。
そうですよね。そんなところを補っていくのが、まあ、ケアみたいなところなんじゃないかなって、元来あるべきところなのかなって思うんですけれども、まあ、今の現実訪問介護とか訪問看護もそうですけど、無駄なところに時間が、なので本当に利用者さんが求めているもの、その技術とか、まあ、なんか買いに行くっていうことももちろん求められてますけども、本当に心に寄り添ったケアみたいなこととか、介護士さんが本来やりたいこと、ありがとうって言われることを望んでいるとするならば、本来はやっぱりもうちょっと対話が必要だったりするんかなって思うと、まあ、そこら辺の無駄なところが解消できたらいいなっていうところの課題もあって、うまくやっぱり私たちが、まあ、ロビー活動ではないんですけども、実際に現場で何か工夫、保険のね算定のところで問題にならないような形で工夫しながら、世の中に挑戦状を突きつけていくで、こういうふうにできないかっていうことを、まあ、行政の人たちにまあ訴えかけていくっていうこともまあ一つなのかなと思っていて、ね、何分うちはグループ企業が運輸ですので、行く末にはやっぱりそういうお買い物のところなんかは何かいい方法で代行ができて、でそのご飯をもう行けば作れるようにしてたいし、点滴って言われたら行けば点滴ができるようにしてたいんですよね。でなんでそんな発想になったかっていうと、フランスに視察に行った時、フランスでもそれができてるんですよね。
あら、えらこちゃん、
フランスではあの在宅入院みたいな仕組みがあって、
在宅入院
もうフランスなんかも在日数って6日ほどなんですよ、1週間ないぐらいで、
病院やったらもうすぐ出てくるみたいな話だって、
そうなんですよ、帰ってきて、なんで在宅で入院させてくださいっていう期間が、
在宅入院ってまだピンと消えるけど、
在宅入院っていう、ね、仕組みがあって、でそれは在宅で入院するって決まると、処方箋は薬局に届けられまして、病院から、でそれは点滴の指示だったり抗がん剤も全部です、あの指示が飛ばされて、でその薬局にもドクターがいて、その処方箋に応じた準備、お薬とかの準備は全部薬局でされるんですよ。でそれをこう梱包されて、ちゃんと密封されたメッキ、オートメーションですよ、それもオートメーション化されて、お薬の入れるとバーッと箱の中にお薬がセットされて、でそこでやっぱり何が優しいかというと、まあ、抗がん剤の治療を受けてる子どもさんだったら、ちょっとぬいぐるみを添えてあげたり、お手紙を添えてあげたりしたものがパッキングされて、で梱包されると今度は倉庫の方に運ばれまして、で倉庫では誰が待ってるかっていうと、運送運搬の人です、ウーバーみたいな人たちが待ち受けて、その箱を、自分の区域の箱を持って、その人たちがお家に配りに行くんですよ。でその後、ずっと看護師さんたちが配られたところにケアに回るっていうことがやられてる、
在宅入院みたいな、
在宅入院なので重度の褥瘡も治しますし、在宅で抗がん剤治療もやりますし、何でもやります。
訪問診療、
そうです、訪問診療
で回る、
そうなんですよ。なんかフランスなんかは救急車もそうなんですけども、救急車の救急の受付の、受付っていうか本部にも医者がいて、コールが鳴るとお医者さんがどんな状態か聞いて、これは救急搬送が必要かどうか、そうでないとクリニックの先生が周遊してるんですよ、車で。クリニックの先生が区域をずっと回ってはって、で救急車からクリニックの先生に連絡が入って、何番地の誰々のところに行ってくださいって言われると、先生が行くんです、訪問に。
ウーバーみたいな感じ、
そうです、で行って、そこで診療して処方箋を渡して、あなたこれお薬いるんで、これ処方箋もらってきて治療受けなさいみたいな感じで終わるんです、だから救急車の大事さは日本とは全然違う。
それって近い人が行くわけじゃないです
か。そうです、
その患者さんのことを知れるんかなっていう、
なんで本当に外来ってことですよね。外来も全然知らない人来ますもんね、病院も。なので行って病状だけ聞いて診察してお薬出すみたいな感じです。病院とは違う、もちろん病院に必要な人は病院に行きなさいというご指示も出るんですけども、もうその場でお薬出すだけで済む人はもうその場で処方されます、 お薬だけ飲んどいてください。であなたは予備分この状態だったら救急車じゃなくて自分で病院に行けますっていう判断もされますし、だからその場でだから救急車の出動率が全然違うんですよね。
その処方される薬局にもドクターがいるんですか。
そうなんです。
ところどころに
必ずドクターが
いてるってことですね。
でそれができるのってフランスってドクターの給与ってなんか年数とかキャリアによってもう決められてるんですよ。なんかすごいスペシャルな先生やからこの給与っていうことでもないみたいで決められてるんでどこで働いても一緒の給料なんですよ。
公務員みたいな。
あそうですそうです。そうなると消防署のそういう受付でやりたい先生も出てくるし、病院で働きたい先生も出てくるし、それはもうご本人の選択ですけどお給料変わらないんですよどこで勤めても。
ドクターになるハードルというか勉強っていうのは
きっと多分日本より高いと思います。
高い
レベルはでもレベルは高いと思
高いけどたくさんい
る。そうですよね。だから看護師さんも日本みたいにオールラウンドプレイヤーみたいに精神も見たり小児も見たり何でもやりますっていう訪問看護はないんですよ。
あ逆にない
です、ね、在宅入院をするナースなんかはもう本当にスペシャル診療ナース、まあ、日本でいう診療ナースぐらいのレベルで医者と対等にいろいろ話ができるぐらいの技術者じゃないと在宅入院の看護師さんになれない階層があるんですよ。で、日本のように一般の人たちを見る階層もあって、なのでここ在宅入院の看護師さんは対象者も絞られてて精神とか胃ろうとかああいう人見ない、本当に見ないんですよ。重症の患者さんしか見ない、必要な患者さんしか行かないっていうのがもうルールとしてあるんでしょうね。それがちゃんと作られてるんで、もう本当に興味深い。フランスは本当にいい視察だったんです。
じゃあ在宅入院でドクターがお薬処方して、と同時に訪問看護さん必要やと思ったら指示を出すって感じなんですね。
そうです。でその在宅入院の看護さんたちが行ってケアをするんですよ。じゃあ集中的にも。でそれをやっぱり日本でもこれから在院日数減らしていく中 でうちはそうこうやっていきたいので、その方向性で即日退院も私たち施設でお受け入れするっていう形でしっかりとナースでケアしますっていうところでやってるんですよね。多分団塊の世代が75歳になられた時ね、多分今の高齢者と同じことやってたら誰も施設に入らないと思うんですよ。
この番組でも何回も言ってるんですけどね、
折り紙は折ってくれへんと
思うんです。そう
、ね、だからやっぱりそこにやっぱ介護者っていうか従事者である私たちが、これからの高齢者に向けた変革みたいなものってすごく必要だし、そういうオンライン診療も含め往診の先生たちの負担とかいろんなこと含めたら、やっぱりロボットをどう導入しないと、これから未曾有の超高齢社会が待ってるこの日本では乗り越えていくことがもうできないところまで来てるかなと。だから本当に生き残りをかけてますよね、それぞれみんながね。選ばれる施設にどこまでなるか、それ職員にもだし利用者にも選ばれる施設にどうしたらなっていくかがもうこの2年で決まるんじゃないかなと思ってますよ。
2年で
予測
どうしよう、
そう、ね、だからやっぱりそこにチャレンジしていく必要性はやっぱりありますよねと思って。
たくさんお話しいただいてありがとうございます。最後ね、これから皆様に知ってもらいたいなとか、これだけは言っておきたいとかありましたらお願いします。
ありがとうございます。私たちもこれからね、まだまだチャレンジのところで、皆さんに、こうしていった方がいいよっていうことではなくて、本当に未来ね、可能性がまだまだ日本の介護も看護もあるので、そこにチャレンジをしない限りは何も変わらないなっていうのを思っていて、今見てる風景、このなんかよく介護とかも、この先ないでみたいなこと言われる人やっぱりいらっしゃるんですけど、でもそんなことないなって私は思っていて、まだまだ可能性秘めてて、日本の介護もこれまだまだ進めてたもんじゃないと思ってるから、なんか一緒にね、皆さんといろんな、私の施設もどんなことやってるかもたくさんの方にご見学いただきたいし、いろんなチャレンジを、やっぱり同じこの福祉のところで携わってる皆さんとチャレンジできたらなって思ってるので、本当にいろんなコミュニケーションを取ったり、もう上野さんがね、いろんなところで、いろんな方をつなぎくださったり、いろんな会をしていただいてるので、私もぜひそこら辺は積極的に参加して皆さんとつながり
し
ていきたいなと思って、
入っていただけたら最高ですよ。
ぜひぜひ呼んでいただいて いて、もういろんなことと、はい、方と、まあ、交流させていただけたらなと、はい、いやいやいや思ってますで、まあ、本当になんかねこれから明るい未来、はい、やっぱり、はい、未来の子どもたちに私たちはこれから何残せるんかっていうことがすごい課題で、はい、今のままだと、うん、もういろんなものを背負わせないといけないような時代が来そうなんで、今まあ、うん、どこまでねできるかは分かりませんけども、はい、いいものを未来につなげていくために、はい、なんか皆さんでやりたいなと思ってるので、
そう、あ、そうですか、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
いや、本当エネルギーもらいまして、
ね、元気になりました ね、
ありがとうございます。
鳥肌も立ったりしながら、
ありがとうございます。
素晴ら
しい
時
間でした、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、今日は間口グループ株式会社ポルト・ボヌール代表の大石茂美さんにお話を伺いしました。ありがとうございます、はい、
ま、ね、ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。